それじゃあ、また続きを始めたいと思います。まあ、あと、時間的には30、40分というところだと思うので、もうしばらくお付き合いください。で、まあ、大体今ので、まあ、ソネテンと僕の方の展示の、まあ、なんとなくのこう概要と、か、まあ、内容というか、そういったものは話してきたと思うんですけど、まあ、ちょっとタイトルとかにしたそのこととかね、社会調布とかディレクションアートとか、まあ、そういったことと、まあ、さっき ここ始まる前に遠藤さんとも話してた、で、まあ、彫刻とも関わるとは思うんですけど、まあ、僕はまあ、曽根さんに興味持ったこととも関わるかもしれないです。まあ、物とことっていうことの絡み方というか、うん、関係というのかな、
うん
うん、とか、まあ、そういうのとその、社会彫刻とかディレクションアートとか、
うん、
そういったのは、結構つながりとして考えていらっしゃる。
曽根さんに関しては明らかにいろんなことを考えた中で、そこの整理みたいなものを自分の中で考え直す機会にしようっていう意図も意思もあったんです。つまり僕も初期曽根さんのワイルドな活動っぷりをすごく好きだったもので、それと彫刻作品を作っている曽根さんの中で何を抽出すればいいのかっていうのは考えたことで、そこで立ち上がれる問題は物とことの二分法みたいな、
うん、
問題があり、イベントと作品とかね、プロジェクトと作品とかね、二分法があるなと。でもう一つは、これは二分法ではなくて、作品と呼ばれるものと、社会とか世界と言われる曖昧なものとの関係の取り方にも、様々なアプローチがあるものよのということを考えたときに、クラウスの拡張された場と、3つ並べたのボイスの社会彫刻は、まあ、ボイスの社会彫刻とリレーショナルアートっていうのを、まあ、今回は並べてみた。で、厳密に言うならばクラウスの拡張された場というのは、台座の消失よりモダニズム彫刻の確定、転じてモダニズム彫刻をネガティブやんって言い切った上で、ポジティブな、マトリックスみたいな図面を作ひねり出し、その中にランドアートとかミニマルアートを位置づける、ジャッドとかスミソンとかを位置づけていく、ソル・ルビットとかを位置づけていくと、ブルース・ナーマンとかね、ほいでそこでクラウスがしたことは、なんか歴史主義が嫌だって言っていることと、モダニズムが嫌だって言っている2点に集約されていて、彼女が1979年の時点で言ったポストモダニズムっていうのは、非常にこう、構造主義の影響を色濃く受けた、こう、通じ的ではなく、教示的に世界を把握しようという思想に非常に影響を受けており、4項の図面分かる人は分かると思うんですけど、そうやってこういう図面の中で今の彫刻あるんだよって言ってた、あの図はピアジェの群っていうのから取られていて、明らかにその時間をぶった切って教示的なものと捉えた上でポストモダンアートを始めようっていう意欲にあふれた文章なわけですよ。でその時にそれがオクトーバーの創刊号載ってるっていうのも象徴的だし、その時にアートが美術史みたいなものを離れて、何らかの社会性ないし世界と触れるもう一つのなんかあり方が一旦示されたものだと思うんですね。ただよく読むと非常に厳密に、その論理に規定されているものを認めようとしていて、その論理の外にあるものは多分あまりいいと思ってなかったんだろうと。で彼女なりの論理だけを信じて書かれている文章で、それは今読むと、その厳密さがかっこいいと思うんですけど、同時に有効性がどこまであるのかというのが分かりづらいので、僕は 一口では言いづらいんですけど、しっかり読み込んだ上で引き出さなきゃいけないものテクストだなと思っていて、あれを読んで影響されて彫刻作る人ってあんまりいないと思うので、そんな否定も肯定もする必要はないんですけれども、ある時代に特有の自由さと、の条件があるなを引き受けてるなと、その時代に特有の条件をじっと見るとその中に可能性もちょこちょこあるので、それは引き受けていくと。曖昧な話ですいません。もうちょっとだけ話しますね。社会彫刻に関しては、ほとんどボイスは、もうアーティストなので、ほとんど夢みたいな話だと思う。あんま彫刻とすら言う必要もないぐらいのもので、万人がアーティストになり得るっていう、メッセージがあり、社会的にポジティブなことを成している人は全て彫刻家であるっていうふうに言い切るときの彫刻の概念は、ほとんどなんか社会と、でもさっきの話とつなげるならば、美術館システムの外であっても社会と結びつきたいっていう気持ちが、なぜか彫刻っていう言葉になってると捉えてあげると意外と優しい解釈になって、で、その中で特に、なんかこう熱いエナジーと冷たい何かのこう融合する何かが彫刻なんだみたいなことをずっと言ってるのは、要は硬直化した科学とか芸術の外にある人々のクリエイティビティを社会の中に現出させ表出させしめるにはいかにすればよいのかと。そして表出させしめ、マーディンがアーティストであると言いたいときに、それを彫刻とその動線を、アクティブなね、プラクティスを彫刻と名付けることによって、そのプラクティス自体に、台座的媒介性が発生すると考えていたのではなかろうかと、ぼんやりボイスの文章を読んでるとそんなことを言っている部分もあるので、考えていたところ、つまり台座っていうのはこんな僕にとってブロックではなくて、世界とアートをつなぐものなんですよ。でそれは事前前提としてあるものではなくて、勝手に発生したり、あるいは一緒に作品と一緒に作り上げるものだったり、あるいはすでに世界に台座があるのにアーティストがそこを使わないとかね、いうことがあるような、芸術のロジックと違うロジックで動く台座というメディウムみたいなものがあるような気がしている、メディア論的に言えば、でそんなことをボイスの文章を読むとそれをやりきりたいというユートピア的なものがあり、プラクティスを台座化したいっていうね、ユートピア的な思想がそこにあるなと思い、でリレーショナルアートに関しては非常に勘違いが多いことが最近分かったんですけど、むしろ彫刻ですらなくてすごく厳密にフォルマルスティックな考え方を繰り返し繰り返しブリオは言っていて、そこでは特にメディウムが何であるかとか物であるかことであるかっていう区別を全くなくして、ある関係性とコミュニケーションっていうインターヒューマンリレーションシップと彼が言うものだけを芸術の素材でありプロセスであり結果であるっていうふうに素定することで、すごく限定的なフォルムを、作っているものです。見た目がいかに人がたくさんいてワークショップがあって机があって椅子があって資料があって映像もあってドローイングもあってそこでコミュニケーションが行われていても、ブリオが言ってることに際して言えばそこにはフォルムがあるんだよね。でそのフォルムをそのリレーショナルアートっていう本では言い切れなかったらしく、今日なんか1、2年前に言ってるザ・ラディカントっていう本ではジャーニーフォームって言い換えたりワンダリングフォームっていうふうに言い換えてアルターモダンという展覧会を肯定しようとしていて、僕にとってそのフォルムは ヨーロッパ的な考え方で非常に狭いものだなと思うんですけど、彼が優れていると考えられるのは、何でもかんでも物もことも混ぜてエンターテインメントであればいいとか、物もことも混ぜた上で作品だって言い切って視覚的に体験を提供すればいいとか、その曖昧領域に対してどっちでもないものをフォルムにするんだって言い切る、その限定の方法がヨーロッパ的であると同時に、その区別の見境がないものに対しては非常にこう条件付けとして機能し得るものだなというふうに読むべき本だから、新しくてそういうものが今流行ってて、社会性を作品の中に導入して、でコミュニケーションとかコラボレーションの要素を導入して、それが新しいフォームですとは一言も言っておらず、むしろすごい狭いなんかヨーロッパ的な公共圏みたいなものをアートで仮に再構成するとしたならば、それは厳密にこのようにするべきであるということの方がむしろきつく言われている本だなと、僕はというふうに読まれる方が賢明な読み方だなと思っていて、まだ和訳が出てないので何とも言えないんですけど、往々にして話すぎた。僕が言いたかったのは、物事性のグダグダ感と一時性永続性のグダグダ感と美術館の中外のグダグダ感との、僕は今グダグダの中にいて、僕はもうグダグダがきついんですよ。なんかこう僕だけかもしれないですけど、結構グダグダしてんなと思って、それでそこに、クラウスおよび、ブリオに関しては明確に条件をつけている。グダグダ感になりそうな時に条件をつけたと考えられる。
グダグダなものであるというのを受け止めて、あえて条件つけた。
グダグダさにグダグダさにロジックを加えて、こうじゃなきゃダメだよっていう役割をその時代に果たしていると。つまり、彫刻で、スミッソンがなんかスパイラルジェッティやったり、美術館の中に資料と実際の石と写真と持ち込んで作品だよって言った時に、グダグダ感がぐっと増したんですよ、当時。で、モダニストの人たちにそんな彫刻じゃないって言われて、それで、でもそんな時間モダニスムの見方じゃなくて、あるロジックを与えたらこれも彫刻だよって作品だよって言うと同時に、この論理の中だけでやってねっていう、こう限界のメッセージが、限界の書いてあるんだけどね、あそこにはある。でブリオがやってることもほぼ一緒で、いろんな、現代美術の形態がある中で、どんなに広がっても広がって、コミュニケーション的な要素とか社会質的な要素とか政治的なこととか社会の中にアートが出ていったとしても、そこにあるロジックを加えない限りフォルムというものは形成されないと。でそこに美学およびフォルムの形成を試みねばなるまいという限定付けの本だと思うんです。決して彼が新しい領域を開いたのではなくて、むしろグダグダが出発点で、それに対して極めて明確にフォルムっていう概念を、言明している本です。で僕が今日ここで話したいのは、皆さんにその自分が寄って立っているアートというものがこの世界に現れる時のその現れ方のフォルムの問題に対してどんだけ意識的になれるのかっていうことだけが僕が皆さんと共有できることであって、なんていうのかな、彫刻はこうあるべきとか、こういうのが新しいとか、美術のシステム内でこうだっていう話にならないと思うんだよね。それがまず申し訳ないなと思っていて、
申し訳なかった、ね、
あれ何の話だったっけ？
物とかどうとか、まあ、
でも、そうで、物とことに関して答えは特に僕ないです。皆さんにむしろ聞きたくて、自分の作品の中にある、あるいは人の作品の中に見出される物性とこと性を自分がいかように分けているのかと。その物性はいかにあなたの世界の中にこう、起立し、作品化しているのかと。 あるいはそのことせいはいかにあなたの日常生活の中で現れ作品と認知されているのかと、そのシステムにどれだけ意識的であってあるのかということが今現代美術を考えるときに僕がいつも悩むところなんですよ。悩むところ、曖昧な話ですいませんね。でもすごく普通に悩むところ、
うん、
でもそれって当たり前の感覚でみんな日常生活を送ってて、こっちの方が現代美術じゃんとかあるじゃん、
うん、
なんでそうなるのって話だよね。こっちの方がアートじゃんとかってあるよね。
それは何々っぽいとかってこと、アートっぽいとか、そういう
っぽいじゃないんだよ。それはもうこっちの方がアートってことがあると思うんですよ。ぽいじゃない、
明確にアートっていう、
うん、明確に
があるってこと。
そうそう
フォームがあるってこと。
なんかそこはそういうのがあるのかないのか分かんない。僕はあるんですよ。
それは遠藤君にとってポジティブな意味では、
うん、ポジティブ、ポジティブ
あるね。
ポジティブ、うん、ないのかな。ここが共有されへんと多分共有してほしいの僕は。ないっすか。つまり美術館行ったらそれアートあるよ。でこアートだなと思うアートもあるよ。こんなもんアートじゃねえよって思うアートもあるよ。でもとりあえず美術館に行ったらアートはあるよ。でも普段こうやって生きていく中でアートじゃんって、僕らアートを好きになればなるほどアートじゃんっていうことないですか。アートっぽいじゃないんですか。デザインの問題とか、
これはアートだ
って考え方をパクってるっていう問題じゃなくて、これはアートだと
生きる瞬間とかこととかものがあるか
ってあるかってこと。
その質は問わないけどってことでしょ。種は問わないけど、
そこに質がねあると思うの俺。そこにクオリティがある気がするの。
そのクオリティってのは優劣とは違うよね。
優劣ではないね、うん、絶対的なクオリティですね。絶対
誰にでも、うん、交換可能な何か質はあるってことですね。
そうそうそう、
それはまあそうだよね。
交換可能かどうか分かんないけど、
うん、
なんかねその前提に立った時に、
うん、
ブリオとかボイスとか、
うん、
クラスの問いっていうのは現行のアートシステムと世界の中にあるアートの関係を取るっていうだけの話なんだよ。世界の中にはすっごい工夫して面白いクリエイティブなことをやってる社会運動をしてる人だっているし、全然有名じゃないけどむちゃくちゃよくわかんない彫刻をなんか1年なんか1人生かけて作ってるおじさんとかもいるし、アート業界の中でやってる人もいればアートの外でやってる人もいるわけでしょ。だからリレーショナルアートだって言ってプロジェクトフィーをもらってある問題解決に当たるようなプロジェクトをすることと、よくわかんないけどずっとやってる工夫のあるとんでもないアクティビズムみたいなものがどこで線引きされるのかっていう問題とか、ある彫刻性をものをこの世の中に現出させることで世界と切り離される何かものを作らなきゃいけないと思ってる人がこの世の中にいるとして、その活動と僕らが美術家の中で美術って言っているものとの調整はいかになされるのかっていう問いなんですよ。でそれはでもアートの外にいる人は当たり前に勝手に調整しているものだと僕は思っていて、僕常々反省をするんです、あまりに自分がアートの中で考え物を考えすぎているなと。
アートの外っていうのは、要はいわゆるまあアートに関わらない人は勝手に調整して見てるって判断を下してると、うん、美術館の中にあるもんでもまあこれはちょっと違うとか、
まあ、大したことないなとかって言いますよね、その人って。
なるほどね。だまあ道端で何か見たものでもアートとは言わないけど、そういう体験の人に質の判断はしてるってこと、
あるのではないか、うんうん、それはそこでね、ナイブで日常性の中にある異物みたいな話をしたいのではなくて、それをアートとして成立させ締めているメカニズムっていうのは、今の美術館システムも今のメディアのシステムもインターネットとかね、今の社会的なシステムも全て含み込んだ上で美的なるものが現れているっていうことを言いたいだけです。つまり美術館のシステムはどうでもよくて、日常の実感にのっとってみればいいよねってわけじゃなくて、僕らは美術館システムに貫かれていると同時にインターネットが持つ情報システムに貫かれていて、それでなんかよくわかんないこう日本っていう社会のシステムに貫かれている中で僕らは判断をしているわけでしょ。でその総合的な判断みたいなものの中で美術とか作品っていうものを問うことが美術にとっても必要だと僕は思うんですよ。
なるほどね、
うん、 そうした方が美術館ってもっと良くなるから、
うんうんうんうん、まあそれの中で一個の具体的な言葉とかセンテンスって大事だってのがあったりするってことですね、うんうん、まあじゃあ質、うん、もう俺も質ってのは思うんだよね、うん、
これ少なくともブリオとか、ブリオは社会運動の方に目を配らせてるし、
うん、
クラウスは社会運動ではないけど、ある種のヒッピーカルチャーの方に目を配らせてるんですよ。ただヒッピーカルチャーとか社会運動って一言も言わないの、本の中で。
あえて言わないんだ。
絶対言わないね、うんうん。それは何とかそう言わないことで調整しようとしてるから、ね、そこに批評性があると僕は思いますけどね。
なるほど。でもな、結局何もかかっちゃうんだよね、全部ね。作品一個でも、まあ、さっきも話したかもしれない。このトークの前にちょっと触れちゃったかもしれないけど、違うな。アーカスの話してる時も言ったんだけど、結局その、まあ、社会彫刻とかっていうのは、社会彫刻ってのは正直俺にはよくわからない部分もあるんだけどね、社会彫刻ってことは何だと思うんだけど、結局その作品を作ったり見てる時点で、その無理に社会と関わろうとしなくても、経験全部関わってしまうし、そういう、で作品ってまあ美術館に、まあ、僕は置かれることはあまり今のところない状態なんで、まあギャラリーって言ったっけね、まあ、ギャラリーって言うかな。まあ常にその、これは何っていう状態にさらされているわけだから、まあ違う、なんかうまく言えないな。でも質ってこういうふうに言葉を使えば、実はそんなに複雑なことでもないんだよね。というふうに思うわけ。複雑じゃないってのはその物事を全部単純化すればいいってことじゃなくて、もっとシンプルに、その今のいわゆる、まあ、そうするとアートはアートで分けることは無理だし、もう全部分けることはもう不可能で、まあ、グダグダといえばグダグダなんだけど、でもそのグダグダをシンプルに、こう、解決し続ける方法はあると思うんだけどね。で、その有効な方法の一個として、質っていう言葉は非常に有効だと思うの。抽象的に聞こえるように見えるけどね。うん。で、その辺が、まあ、話し戻すと、まあ、具体的に言えばその彫刻とかっていう言葉になってるのかなってね、遠藤さんの中にね。
うん。彫刻っていう言葉がなんか日本語の漢字の、うん、まあ、使うっちゃ語源もあれだからな。
じゃあ、彫刻的な、彫刻的あり方というか。
彫刻っていう概念を死守することもないかと思うんだけど、やっぱボイスのせいなんじゃない？あそこまで無理なことを言い切られると、うん、それは無理だけど、その範疇においてならば、彫刻はまだ使えるんだって思っちゃったんだよね。
うんうんうん、
あれ以降。
うん。うん、それ以降、彫刻って言葉がどんどん、わけわかんなくなっちゃうからね。逆に絞っちゃった方が実は広がりとか開かれはあると思うんだけどね、本当はね。なんかちょっと僕はそうそう社会彫刻って言葉ちょっとこういつも分かんないな。
分かんないですね。いやいや本当に無理のある言い方だと思いますよ。
そうそう、まあ、無理を理解すれば早いかもしれない。そしたら彫刻って言わなくてもいいじゃんって言ったりもするしね、うん、
ただやっぱり明らかに絵画と彫刻しかないとしたならば、うん、あるんだけど、
うん、
彫刻の方が、表彰の問題ではなく、
うん、
表彰とか認識の問題ではなく、
うん、
現実的な社会とそれが構成する知覚の問題を問題化してるんですよね、
うんうん、
それで別に僕絵画も好きですけれども、
うん、
何分僕が仕事もらえるとこってあんま壁がないんでね。なかなか絵画のことはしづらいんですけど、
うん。
絵画におけるフレームの問題とか色彩の問題よりは彫刻における題材の問題の方が、今の僕にはしっくりくるっていうだけですね、
うん。
ね、壁の中でハウスキュレーターだったことがないのでずっと壁の中にいたら壁について考えるかもしれないですけど、壁がないこのなんか社会の中でキュレーターとかって言うとこう下からこう出すしかないんですよ。
なるほどね。床はあるぞみたいな。
床はあるっていう、
うん、なるほどね。まあでも無理に壁を立てることもまあする必要ないしねっていう、ね、
質問僕がグダグダしてなちょっとそういう意識